ています。で今日はですね、夜は東京の方では東京カリスマ聖会を持たれまして、まぶしキリスト教会の新井浩二先生や、また大和カルメルチャペルとですね、大川次次次先生が来られて、こうメッセージをして、ゲストでメッセージを来てくださるということなんですね。でそして、ECI のですね、ECI の、すみません、どうぞです。トマス、牧師のビデオメッセージが予定されているということであります。またニューヨークとかですね、またイスラエルを中継して、いろんなところがですね、共にこうそのエルサレムの平和のために祈るということですね、それに予定になっていますので、ぜひですね、そのために皆さんもですね、夜、もし見れたらですね、見ていただきたいというふうに思います。それではですね、エルサレムのためにお祈りしたいと、今日ですね、思いますけれども、御言葉をですね、ちょっと開いていきたいと思います。詩編のですね、122編を開いてください。ですね、3番のことは1236ページなんですけど、詩編の122編の1節からですね、6節がそのエルサレムの平和のために祈れという言葉があるところなんですけども、1節から最後までちょっと見ていきたいと思います。詩編の122編ですね、1節からお読みいたします。人々、はい、よろしいですか。詩編の122編ですね、お読みします。122編1節から、人々が私にさあ主の家に行こうと言った時、私は喜んだ。エルサレムよ、私たちの足は、お前の門の内に立っている。エルサレム、それをよくまとめられた町として建てられている。そこに多くの部族、主の部族が登ってくる。イスラエルの証として主の皆に感謝するために、そこには裁きの座、ダビデの家の王座があったからだ。エルサレムの平和のために祈れ。お前を愛する人々が栄えるように、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように。私の兄弟、私の友人のためにさあ私は言おう。お前のうちに平和があるように、私たちの神、主の家のために、私はお前の繁栄を求めよう。で特にここの中で6節で、エルサレムの平和のために祈れ、お前を愛する人々が栄えるようにっていうんですね、書かれています。ダビデが書いた詩なんですけども、神様は特別にエルサレムのために祈りなさいっていうことをですね、こう聖書で言っています。で、私たちもその、日々の中で神様ですね、こうしてくださいとか、毎日いろんなこう願いを求めたりお祈りするんですけども、それとともに神様の方でお祈りしなさいっていう言葉の中の大事なことの一つに、そのエルサレムの平和のために祈れっていうことがあるんですね。ですので私たちはこう教会としても、今日は教会としても祈りますけども、個人的にもですね、エルサレムの平和のために祈るっていうことがすごく重要なことであるということをですね、覚えていただきたいと思います。それはお前の愛する人々が栄えるようにとあるように、エルサレムの平和のために祈る方は祝福されるんですね。そして私たちの中心的な言葉だっていうのも明らかになってくる、その主が導いて開いてくださるってことを覚えていただきたいと思います。もう一箇所ですね、ローマ人の手紙ですね、11章のところをですね、開いていただきたいと思います。ローマ人の手紙の11章ですね、それではですね、16節からお読みいたします。ローマ人の手紙の11章の16節、初物が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。これはイスラエルのことを言ってるんですね。初物とか、それから根っていうのはイスラエルのことを言ってるんですけど、つまりこうイスラエルが元いで、そこから異邦人、私たちに福音が伝わってきたわけなんですけども、ですからその元が 重要なんだということをですね言っています。そして17節からもします。もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなた方がその枝に混じって使え、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、異邦人の私たちがイスラエルからこの福音の祝福ですね受けているとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしてもあなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によって折られ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで、かえって恐れなさい。イスラエルはイエス様を、拒否しましたけども、しかしそのことによって、私たちの救いが、こう前世が広がっていきましたけども、不信仰によっておられたんですけど、かえって恐れなさいと言ったんですね。21節、もし神が第二の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。見てごらんなさい、神の慈しみと厳しさを、倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。彼らであってももし不信仰を続けなければ継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わせることができるのです。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木につながれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代議につながれるはずです。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分を自分で賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエルの一部が固くなったのが、異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼に与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。彼ら福音によればあなた方の家に神に敵対しているものですが、選びによれば父祖たちの家に愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。まだ続くんですけども、イスラエルは今イエス・キリストを拒否したために、こう全世界にこう福音は述べ伝えられているんですけれども、そして私たちは救われたんですけれども、それは、神様がそのようにこう計画してくださって、でそれは異邦人の完成のなる時までであるので、最後にまたイスラエルの方々も救われるというですね、約束されているわけなんです。で、ある方々はちょっと、9章の方にあるんですけれども、真のイスラエルは私たちだと言ってですね、そしてイスラエルは主をユダヤ人はイエス・キリストを十字架にかけて殺して、そして拒んだので、彼の祝福はもう私たちの方にこう移り変わったというんですね。置換神学というんですけども、置き換えるという意味ですけども、そういうことを言う方がいるんですけど、そうではなくて元があるから、イスラエルって元があるから私たちがあるんだということをですね、はっきりと聖書は言っています。ですから私たちはこの彼らのために、イスラエルのために祈るということがですね、重要であります。そして神様は今も彼らを召しておられて、神の賜物の証明とは変わることがないですね。イスラエルに与えられている神の計画というのは変わることがないということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。でこれから世界はイスラエルの、今もそうですけど、イスラエルに対して非常に厳しい、論調とかですね、厳しい姿勢になっていくと思います。でもその中ではっきりと私たちはイスラエルのために取りなしですね、祈る必要があるということをはっきり覚えていただきたいと思います。ではお祈りをしていきたいと思います。お祈りします。そしてまた、祈り子をしますね、祈り子に続いてお祈りしていただきます。共にお祈りください。お祈りいたします。愛する天皇様、感謝します。イスラエルの家のために祈れと主が語っておられること、ありがとうございます。またイスラエルの家に私たちが祝福されていることを感謝いたします。今、ユダヤ人の方々を主が祝福してください。本当に救い主はイエス・キリストであるということを真に知ることができるように、どうぞ助けに導いてください。また、この、真の平和がこのエルサレムに、またイスラエルに与えられてきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。 今イスラエルの国に建てられている首相やお一人一人の上に特別なまた御手を置いてくださり、守りを置いてくださることをお願いいたします。イスラエルの上に主の平和がありますように、また真の平和が、救いがさらに与えていきますようにお願いいたします。
愛する天のお父様、この日に全世界のクリスチャンの方々と共に心を合わせてエルサレムの平和のために祈れる恵みをありがとうございます。イエス様、あなたが選ばれ、また愛された都エルサレムの上に御国が来ますように、御心がなりますように、また真の平和の日々であるイエスキリストご自身が再び帰ってこられるエルサレムの地を主が守ってくださることをお願いいたします。さまざまな問題と、また紛争と争いと戦いがありますが、そのところに主が特別なおりを与え、特にイエス様、彼らの痛みを取り去ってくださり、真に彼らが待ち望んでいたメシアがイエス様ご自身であることを知ることができますように、また今あの地におられる方々、また世界に散っているユダヤ人の一人一人を主が祝福してくださることをお願いいたします。またどうぞ私たちも主の前に祈ることができ、共に約束のためにイスラエルの恵みを受け継ぐものとなりました。どうぞその恵みにとどまって、神ご自身がなされる御業を見ていけるように助けてください。どうぞあなたがイスラエルを守り、エルサレムを守り、あなたの栄光を表してくださることをお願いいたします。
イスさんも名前によってお祈りいたします。
アメン。
感謝します。今日はですね、子供たちも一緒に来て祈っていただきました。で、イエス様の祝福がですね、一人一人に表されるんですね、やっていきたいと思います。それでですね、あと今週はですね、もう一つお祈りしたいんですけども、フィリピンにですね、チームが使わされます。で、フィリピンの教会はですね、私たちのフィリピンの教会がスタートして20周年になるんですね。20年になりまして、特別記念礼拝というのを持たれるんですけども、今回ちょっとパウロ・ニコト牧師がイスラエル派遣を控えて、おられるということで、イザヤ・キャナコト牧師ですね、代行して行かれることになりました。で、ちょっとお見せしますけども、2日間の短い奉仕ですが、主の御心を全うし、今後のアジアの首都団の働きに向けて殉教を共に通った特別な関係にあるフィリピンの教会に奉仕できるようにお祈りいただければ幸いです。よろしくお願いいたします、ということですね。イザヤ牧師と、あと、3名の方、ですね、娘さんのメンちゃんを含めてですね、3名の方々が行かれますので、ぜひお願いしていきたいと思います。一言お願いいたします。愛する天のお父様、感謝します。フィリピンチームありがとうございます。11日から使わされますけども、今から特別な守りを与えてください。このあらゆる危険から守り、またこの20周年記念の特別礼拝を祝福してくださることをお願いいたします。最後に強めてください。お一人一人の主にあって、この向こうの星ができて、本当にこう向こうの方々にとって、フィリピンの方々にとって祝福となりますように、どうぞ豊かに導いてください。またチームは祝福を持って帰れるように、あらゆる危険からも特に守ってくださり、高に導いてくださることをお願いいたします。病気や事故、怪我からも特別な守りを与えてください。お願いいたします。感謝します。ともう一つ、お祈りいたします。外部中止献金をお願いいたします。お祈りします。天の様、感謝します。9月分外部献金、18,300 円を神様の御手にお捧げいたします。これを外部の働きのために豊かに清めを用いてくださることをお願いいたします。また捧げました私たち一人一人の手も さらに祝福してください。その経済的な必要を満たし、豊かにこのさらに捧げる恵みに預かっていくことができるように助け導いてください。この時を感謝します。あなたに上がります。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アメン。
感謝します。続いてですね、お祈りしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、今日はですね、それと福岡市のですね、福岡市役所のところでアートフルフェスタ、2013というですね、イベントが迎えます。人権擁護と啓発のためのですね、市のイベントなんですけれども、いろんなたくさんの団体の方が来られて、こういろんなブースが持たれてですね、また屋台とかもあったり、いろんなことがたくさんの方が集まってですね、イベントされるんですけど、そこでですね、今日3時10分からですね、歌うことになっています。ぜひですね、緊張したりしないで、本当にこう心からゴスペルを歌うことができて、 さっきも言われましたけど、こう神様の愛がですね、本当に流されていくように、臨在が流されていくんですね。ぜひお祈りしていただければと思います。で、そしてブースの方ではですね、パネルが貼ってありまして、14番なので、ぜひ見ていただければと思います。石田西個人のですね、各個人のパネルや、から児童養護施設のですね、写真が貼ってありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。日本の児童養護施設の方も、土地が取得されて、そして今除染が終わってですね、土を全部、上の土を剥いで、取り除いて、建てる方に、こう、出るばかりになっていますので、ぜひですね、そちらの働きのためにもお祈りし、また捧げていただきたいと思います。離婚新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。今週はですね、イスラエルのシャイさんの記事が載ってるんですね。倒産と失業の危機から守られ新入社員にっていう題でですね、感謝と賛美で逆転の勝利っていうことが書いてますけども、経済も祝福され退職金も有給休暇も与えられたっていう話ですね。ぜひ読んでみていただきたいと思います。イスラエルにおいてですね、いろんな感謝の働きをですね、出してくださっているなっていうふうに思います。ですね、よろしくお願いします。あとニュージーランドのですね、派遣の報告とかがですね、載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。イスラエルチームなんですけども、この10月の28日から11月の9日までですね、使わされていきます。で、その後続いてヨーロッパチームというのが使わされるんですが、イスラエルチームはどなたでも参加できますので、ぜひですね、神様導かれた宣教の働きにですね、共に参加していっていただきたいというふうに思います。まだ参加申し込み受付中なのでですね、ぜひ行っていただきたいというふうに思います。御恋新聞の裏の方、裏っていいますか、文化面にもですね、イスラエルに行こうっていうですね、記事でたくさん載っていますけども、ぜひ読んでみていただきたいと思います。非常に充実したプログラムがですね、なっていますので、またぜひですね、一度いらしていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はですね、その10月6日ということで、今朝の平安タイムをお祈りしました。で、このいろんなですね、今神様が長教派の働きを開いておられて、いろんな方々とも共にですね、その今朝の平安タイムを祈ったりするといってですね、導かれています。で、これからですね、いろんなこう働きっていうのをこういろんなこう教会とか他の教会の方とともにこう働きしたりですね、そういうことがこうさらに始まってくるということを覚えていただきたいと思います。で、そしてですね、時っていうことをですね、ちょっと覚えていきたいと思うんですけど、私たちはですね、時の中にこう生かされているわけなんですね。私は1958年生まれなんですけども、ですね、戦後生まれてきたんですけども、もし私がこう戦争中とかですね、またあと400年前の日本26世紀に生きてきた戦国時代とかですね、豊臣秀吉とかあの時代に生きていたら、また大きくですね、私の歩みっていうのはこう違ったなっていうのは思うんです。皆さんもそうだと思うんですよ。で、私の父はですね、今皆様により感謝します、病院に入院してるんですけど、ちょっと心臓の方がちょっと弱っててですね、危ないということで、弟がちょっと昨日連絡が来たんですけども、ぜひお願いいただければと思います。また、手に帰るのがですね、本当に神様の意向だったらこう苦しまないで帰れるようにということですね、お祈りいただければ本当に幸いです。父が言ってましたけど、父の世代っていうのはこうなんか青春をこう戦争に取られちゃった世代なんですね。で、一部のですね、高専っていうのは戦争が好きっていう高専ですね、戦争好きな人たちによって自分たちは行かないで多くのですね、若者をこう戦場に送り出して、特にですね、最後の方になってきたらもう負けるって分かってるのに、 自分たちの何て言うんですか、見えていますか、自分たちのその、自分たちのこのあれを誇りを守るためにこう彼らを送り出していったけ。多くの人が死んでいったんですけど、でそんなことはですね、もう二度と繰り返してはいけないということをですね、まあ、実は戦争を体験してきているので、いつもそういうことをですね、言っていました。どの時代に生まれるかによって、私たちっていうのは大きくですね、本当に変わっていくなということをですね、思うわけです。でそして今、私たちが生きている時代っていうのはですね、いろんな面で文明も発達してきましたし、いろんな便利なこともたくさんできてですね、インターネットも発達してこう今まで昔にないことがたくさんですね、できるようになってきているわけなんですけど、でも同時に終わりの時はですね、近づいているっていうことをですね、聖書を言っているので、そのことを覚えていきたいと思います。今日目視録のところ開いていただいたんですけども、目を覚ましていなさいというのを書いています。で私たちが今生きている時代っていうのは、例えばここだとすると、今ちょっとアメリカがですね、経済的なことでこう困難になっていますけども、アメリカ中東和平を締結するのはアメリカではなくて、ヨーロッパから出た指導者だっていう政治家が言ってるんですね。でその人が反キリストで、世の中的にはですね、素晴らしい指導者が現れたと言って喜ばれるんでしょうけど、その人が反キリストで、そこからいろんなことが始まっていくんですね。でクリスチャンの迫害とかイスラエルの迫害ということが始まってきます。 でも神様はこの終わりの時にですね、この最後の7年間ですね、聖書の預言の最後の第一週っていうのなんですけど、一週っていうのは7年のことなんですけど、それがこう始まろうとしてるんですね。そして前半の3年半がですね、観覧時の前半の3年半がこの大リバイバルのですね、大きな神様の収穫の時であるわけなんですね。その使徒の働きに書いてありますけども、そしてその時にイエス様の空中再臨というのがあって、イエス様が空中に再臨されて、そして、私たちがこう一挙にですね、景況といいますけど、一挙に引き上げられる、いなくなっちゃうんですね。これは映画もありましたけど、ピュッといなくなっちゃうということですね。そういうことがこう起こってくるわけなんです。で御霊の体に変えられてしまうんですね。でその後はですね、反キリストによる大迫害が始まって、この3年半っていうのはですね、軽挙されなかったら殉教か廃教かっていうですね、そういう本当に厳しい時代に入っていきます。で、サタンがこう終わりの時に向かって荒れ狂う時代ですね、本当に。そしてその最後にイエス様の地上再臨といいますけども、エルサレムオリーブ山に再臨されるっていうことがですね、聖書に書かれています。イスラエルですね。 でその時代に向かって今私たちはこの辺ですけども、こう向かっているわけなんです。それが非常に近づいているということですね。さまざまなことからですね、天変地異や戦争のこと、いろんなことから見ることができますし、またヨーロッパの動きですね、特にヨーロッパの動きを通して私たちは終わりの時に近いということをですね、見ることができます。その中で私たちはどうしてもこの中を通るということをですね、覚えていただきたいと思います。大きなリバイバルと、そしてイエス様の再臨、そしてこれ景気が起こってくるんですね。なので神様は私たちを景気に預からせようとしていますし、その前のリバイバルで大きく持ちようとしているということをですね、覚えていただきたいと思います。で、娘が言ってたんですけど、学校でですね、テストの前に先生がこうプリント配ってくれるそうなんですね。でそれをやっとけばちゃんと100点取れるっていうですね。でもなんかそれをこうしなかったりする人もいるんですけど、結局そのこう答えを出してくれてるみたいなんですね。 でもなんか聖書ももちろん神様の奥義で隠されてることもあるんですけど、今日開きましたところとかはフィラデルフィア教会のところなんですけども、ここでははっきりとあることからを語っていて、ある、条件といいますか、それをこう語っているわけなんですね。でそれを私たちがこうしっかりこう目を覚まして見ているならば、その神様の恵みのうちを歩み続けるならば、必ずその敬意に扱っていくので、そのことをですね、覚えていきたいと思います。 で3章のですねちょっと8節のところを見ていただきたいと思うんですけども、私はあなたの行いを知っている身を私は誰も閉じることのできないものをあなたの前に開いておいた。なぜならあなたに少しばかりの力があって私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。で行いを知っているって言ってるんですね。だから私たちがこう成した事柄っていうのをですね、見て神様を見ておられるわけなんですけども、神様の言葉を守り神様の名を否まなかったからであるっていうふうに言っています。 ですから神様の言葉聖書を土台に置いて神様の言葉を中心に生きるっていうことがですね重要であります。なので聖書に予言のことが書かれてありますけど、予言をすることを熱心に求めなさいとありますけども、今例えば多くの教会は予言をすることをこうストップと言いますけどしないでこういたり、またそれはおかしいと言ったり拒否したりという教会もあるんですけども、聖書の言われて書かれていることをそのまま私たちが受け取り成していく、また全てのことを感謝しなさいと書いてあるので全てのことを感謝していくわけなんですね。で それを言うとなんかそれはおかしいとかですねいろいろ言う方がいるんですけども、聖書はそう言ってるわけなんです。で私たちはその聖書の通りこう歩むっていうことが重要であるってことをですね覚えていただきたいと思います。でその時に神様のですねこの力が表され、また、神様は終わりの時にですねそのものを守ると言ってるっていうことをですねはっきりと覚えていただきたいと思います。でまた私たちも神様に従うと批判をされたり、またこう迫害をされるということも書いてあります。でその中ででも9節はあなたの足元に来てひれ伏させ私があなたを愛していることを知らせるってこう後半に書いてありますけれども、神様はですね明らかにされ勝利を表されるっていうことなんですね。そして10節ですけれども、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守ろうと。で本当に神様に従ったゆえにさまざまな忍耐ですね、皆さんも家族からいろんなこう迫害を受けている方とか、いろんなことがあると思うんですけれども、そのイエス様のゆえにいろんな事柄がですね私たちが忍耐する事柄を通してあるんですが、そのことは、守ったので全世界に来ようとしている試練の時にあなたはこの試練の時っていうのはここですね、3.5 のこの大観覧時代のことを言っていますけれども、守ろうということをですね言っているわけなんです。ですから最後まで神様に会って忍耐して歩むということはですねすごく重要なことであるということを覚えていきたいと思います。また教会ごとにこの書かれているんですね。なので私たちがどういった教会に属するのかということもすごく御心を行う教会にですねいる必要もあるということをですね覚えていただきたいと思います。ですから私たちは日々罪を悔い改めるということですね、それから委ねられた働きを忠実に行うこと、賜物を用いていくこと、それから召しを全うすることですね、また聖霊に満たされていくことが重要であるということを覚えていただきたいと思います。一箇所ですねちょっと開きたいと思います。今日のまた箇所なんですけども、ローマ人の手紙のですね5章のところを開いてください。3節から読み出します。ローマ人の手紙の5章の3節から読み出します。そればかりなく観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望を失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛も私たちの心に注がれているからですとあります。で今私たちのこの終わりの時代に観難、また神様の忍耐と言っておりますけど、忍耐ということが許されてくるんですが、しかしその中で私たちはただこうぐーっと我慢するっていうんじゃなくて、こう喜びなさいと言ってるんですね。さっきも賛美していただきましたけど、本当にどんな状況の中でも神様を本当におめでたい喜ぶっていうことはですね、一生喜ぶことは私たちの力であると聖書にありますけども、本当にこう信仰を用いることが重要であるということを覚えていきたいと思います。で神様はこの終わりの時代に私たちに信仰を用いてほしいと願っているんですね。なので忍耐を働かせ、そして観難の中でこう喜ぶということをさらになしていきたいと思います。もう終わりになってしまったんですけども、パウロ秋元牧師はですねこの証しの月刊誌の証しの中で街道がですね開かれていくその言葉がこうずっと書いてあるんですけども、 使用者の方とですね、そのトラブルをですね、起こしてしまってですね、その当時長田牧師がですね起こしてしまって、それでこう出なければならなかったけども、もっといいところが与えられたとかですね、息子さんが成績がですね、1が3つだと全部2だって、もう高校に行けないと言われたんですけど、そこから都心移動がですね導かれていったことがですね書かれていますけども、困難を通してね、神様開かれる恵みというのは非常に大きいわけなんですね。その中に神様の大きな計画があるということを覚えていきたいと思います。今私たちはこう困難な時代に入っていこうとしているんですけど、その中で神様のたくさんの恵みの、その中に奇跡が力が表されていくということをですね覚えつつ歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、この時を感謝します。その主のあなたに従っていくことができるようにどうぞ導いてください。で、現世のためにお祈りしたいと思います。短くやれたの時はもっとですねお祈りしてまいりましょう。お祈りします。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。嫌っている部分に触れてください。痛んでいる部分に触れてくださることをお願いします。諦めてしまっている部分に触れてください。癒しを与えてください。イエスキリストによって私たち一人一人の体と精神に命じる。イエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。これ偏頭痛のために、目から来る頭痛のためにします。イエスキリストにその方の頭痛をその方のください。脳の調子になった方のためにします。イエスキリストにその方の脳の働きを癒されよ、癒されよ、癒されよ。最近ちょっと風が治らないことになります。イエスキリストのその方の風の症状、一生症状、イエスキリストのその方々の力をさい。婦人科のためにします。イエスキリストの婦人科の働きをイエスキリストのために正常な状態にします。腰痛のためにします。イエスキリストのその方々の腰痛をイエスキリストにください。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。私こそハレルヤを賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福いたします。青い声が湧く主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。すみません、遅くなりました。短くですね